おはようございます。メッセージ取り付け担当の氷川です。おはようございます。今日はヨハネの福音書から、語らせていただきたいと思っています。まず最初に今日神様の方から皆様に伝えるようにと預かっている大体の話をさせていただきたいと思います。今日は救いについてのお話をさせていただきます。この救いについて、ここにはクリスチャンである方もそうでない方もいらっしゃると思いますけれども、神様はこの救いについて、皆さんが神様がどのようなことをお与えになろうとしているのかをよく理解して、それに感謝して喜んでこれからも歩んでいかれるということを望んでおられます。そのことをまずお伝えしておきます。今日はヨハネの3章1節から6節のところですが、より背景を理解していただくために2章の23節からテキストを見ていきましょう。聖書をお持ちの方は開けていただけますでしょうか。それではお読みします。イエスが杉越の祭りの祝いの間エルサレムにおられた時、多くの人々がイエスの行われた印を見て皆を信じた。しかしイエスはご自身を彼らにお任せにならなかった。なぜならイエスはすべての人を知っておられたからであり、またイエスはご自身で人のうちにあるものを知っておられたので、人について誰の証言をも必要とされなかったからである。さてパリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜イエスのもとに来て言った。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモは言った。人は老年になっていてどのようにして生まれることができるのですか。もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。以上のところです。今お読みしたこの箇所の前のところにある2章には、この箇所の背景となる状況がヨハネによって書かれています。ガリラヤのカナで水をブドウ酒に変えられたイエスは、杉越の祭りの際にエルサレムに行かれて、そこで商売をする神殿の商人たちを追い払われました。そしてそのエルサレムで、23節には多くの人がこのイエスを信じたとあります。この信じたという言葉、実はその直後の23節にも全く同じギリシャ語が使われていて、そこではイエスは彼らにご自身をお任せにならなかったという訳がなされています。この訳の意味は、イエスは皆を信じたというユダヤ人たちを信用しなかったという意味に解釈できるわけです。ご自身が全知の神であられるイエスは、当然それぞれの人の心をもご存知であるわけで、信じた人その人自身は自分はイエスのことを信じているのだと思っていても、イエスはその人の心を見て、それがまだ完全な信仰ではないと分かっておられたということです。ユダヤ人たちはイエスがメシアとしてこの世に来られることを信じていました。そしてローマからの支配を解放する政治的支配者として、王として来られることを願っていたのです。そしてその印としてイエスを神として崇めるということをすることをイエスはされましたけれども、それをユダヤ人たちは信じることができなかったということです。さてでは続いて3章を見ていきましょう。 この箇所で登場してくるのはニコデモという人物です。一節には彼がユダヤ人の指導者ということが書かれています。そのニコデモがイエスをしかも夜訪問したということが2節に書かれています。ユダヤ人といえば神様から与えられた律法を忠実に守って生活する人たちということを私たちも知っています。その指導者であったニコデモが宗教については多くのことを知っていたはずです。そのニコデモがどうしてこのしかも夜にイエスのところを訪問するという気になったのでしょうか。イエスがガリラでなされたそのような印についてはニコデモのところにもきっとその評判が届いていたであろうことは推測がつきます。そしてニコデモが自分の関心事である宗教のことについてイエスという当時評判の説教者から自分の知らない何かを聞けるのではないかという漠然とした疑問や関心を持ったことは私たちが容易に推察することができます。ニコデモは2節で先生という呼びかけます。この先生という言葉はユダヤ人たちが宗教指導者でもあった立法の教師たちをそういうふうに呼んでいました。ニコデモは私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っていますと言います。このヨハネの福音書の7章ぐらいに出てくるユダヤ人たちがイエスをどのように評価したかというと正規に学んだことのない人と言って軽視していたことに比べるとニコデモが先生と言ってイエスのことを評価しているのは非常に驚くべきことです。どういう理由で彼はこのイエスのことをこのように肯定的に見ることができていたのでしょうか。それはこの同じ2節でこの後で神のもとから来たのではなければ誰もこのような印を行うことはできませんと彼が言っている言葉からわかります。ニコデモはイエスの行われた印を評価していたのだと読み取ることができます。そんなニコデモをイエスご自身はどのように見ておられたかというと2章24節にあるユダヤ人に対するのと同じように救われたその救いを十分に評価しているとは言えなかったわけです。彼らには神から教えられるべき大切な真理がまだあったからです。ご自身神であるイエスはニコデモをそのような必要をご存知であってそれを教えようとされているのです。それはどういうことか。救いということです。救いについて私たちもその真理を十分に正しく知っているでしょうか。それをよりどころとして神様の望むような仕方で歩むことができているでしょうか。3節は誠に誠にという言葉で始まります。神であるイエスが大切なメッセージを語るときにいつも使われた言葉です。イエスはその救いとはどんなものかということについてここでニコデモに教えようとされているのです。3節からのイエスとニコデモとの問答ではイエスが救いに関して特に大切なポイントを2つ語っておられます。その一つ目は3節にあるように新しく生まれるということです。新しく生まれる、その読んで字のごとくですが神学用語ではそれを新生と言います。この言葉新しくという言葉は言語ギリシャ語ではアノセンという副詞で上からという意味を持っています。つまり神からという意味です。神からの力によって生まれなければ人間に救いは与えられないということをイエスは言いたかったのです。言い換えればユダヤ人のように人の力によって律法を守り行うことによっては天の御国に入ることができない、救われることができないという真理です。実は旧約聖書にもアブラハムの例を引いて創世記16章にこのことが書かれていたのでした。 聖書をお持ちの方は、ぜひ創世記の15章6章15章6節をお分けください。15章6節です。そこの箇所をお読みします。彼は主を信じた、主はそれを彼の義と認められたと書かれています。アブラハムのどのような行いでも態度でもなく、彼が主を信じたというその心を神が受け入れられたのでした。これは信仰による救いということです。私たちはそのことを信じています。もちろん信じた人にその信仰の実が認められなければ、その人が救われているということは言えません。ですけれども、行いではなく、私たちは信仰によって救いを得ることができるわけです。さらに5節では、水によって生まれるということが言われています。水はユダヤでは洗い、つまり清めの象徴です。それが意味するところは、人は清められなければいけない存在であるということです。もっと言いますと、すべての人が罪を持っているということです。イエスが言いたかったのは、すべての人間は神の前に汚れているので、神の国に入ることができられ、できない、救われることができない、それなので清められる必要があるということでした。生まれながらの人間には罪という大きな問題があり、神はそれを喜んでおられないということをはっきりと示しているのです。イエスの指摘は、まずその神の評価に目を開き、変えられなさいということでした。次に5節で示されていることは、御霊によって生まれるということでした。新しく生まれるということの具体的な働きが、聖霊によって行われるということを述べています。救いは聖霊の働きであるということです。バプテスマのヨハネはマタイの3章2節で、悔い改めなさい、神の御国は近づいたからというメッセージで水のバプテスマを授けました。この悔い改めるとはどういう意味でしょうか。旧約聖書に現れる預言者たちは、周囲の民と同化し、偶像を礼拝するユダヤ人たちを責め、それらの偶像を捨てて神に立ち返るようにとメッセージを繰り返し語りました。旧約最後の預言者であるヨハネのメッセージも、それと同じようなことを語っているように見えますけれども、ヨハネの要求した悔い改めというのは、それより一歩進んだものです。それはその後に神の御国は近づいたからという付け加えがあることでわかります。偶像礼拝のような一つ一つの罪を悔い改めるということはもちろん、人の心が根本的に改めなければならないということを彼は語っているのです。神の御国というのは、人ではなく神の支配が及ぶ社会です。人間の心の中の神様の支配ではなくて、現実の社会を神が支配するということです。ヨハネの言っているのは、そこでは人間の定めた基準、言い換えるとこの世の基準が受け入れられないばかりか、自分の心を変えて神に基準を置かなければその社会で生きることができないということです。それではどうすれば人間は自分の心を変えることができるのでしょうか。もちろん人間は自分の力によってそれをすることはできません。答えは聖霊に心を明け渡すということです。イエスが五節でニコデモへの返答にあって、御霊によって生まれなければと言っているのもそれと同じ意味です。つまり聖霊に導かれて、この世の基準ではなく神の基準を取るようになりなさいということです。この世の基準ではなく神の基準を取るようになった人はどのように変わっていくのでしょうか。それまで自分の欲しいものを得るためにあくせくと努力していた人が、神様の清さを知り、その素晴らしさのゆえにそれを追い求めるようになるように変えられていくということです。このような働きの中で聖霊はどのように 動かれるのでしょうか。イエスご自身がその聖霊の御霊の働きについて、ヨハネの16章の8節ではこのように言います。その方が来ると罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせますと語られています。御霊は人の心に働いて、神にだけ心を向けるように、そして自分中心の態度の中に潜む罪に目を開かせて、それらを捨てて神の基準に近づきたいと願うようになされるということです。このように聖霊にも心を明け渡して歩む人になるということが、新しく生まれるということなわけです。それと対照的に、生まれながらの人はというと、これは肉によって生まれたものであり、自分自身の価値観やこの世の基準によってしか歩むことができません。ここで注目してほしいのは、その新しい神の基準というのを自分の基準にプラスしてくれということを教えられているのではないということです。新しく生まれるということは、古い自分を捨てて、自分の今まで培ってきた経験や常識を捨てるということです。それを持ったままで、自分中心の生き方をしながら、神にも喜ばれるようにすることは不可能です。このことは実は、ニコデモがよく知っていた旧約聖書にも書かれていたことでした。エゼキエルの18章31節には、そこにレジュメにもお聞きしましたけれども、お書きしましたけれども、このようにあります。あなた方の犯したすべての背きの罪をあなた方の中から放り出せ、こうして新しい心と新しい霊を得よ。イスラエルの家よ、なぜあなた方は死のうとするのか。またエゼキエル36の26にはこうあります。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与えると書かれています。神は新しい心を持つようにと教えられ、そのことを約束されていました。しかし、ニコデモをはじめとするユダヤ人の教師たちは、そこに書かれている神の約束を本当に理解はしていなかったということです。ユダヤ人たちはイエスの印と働きを通して、多くの人が信じるという神の働きを当時見ていたはずです。それは明白な事実でした。にもかかわらず、ユダヤ人たちは多くの人に神が旧約聖書で約束された通りに新しい心を与えられているというその現実に目を留めず、いやむしろ目を背けて、神の与えようとされる救いを自分たちの既存の常識や価値観のために拒絶していたのです。次に2番目のポイントである神の御国ということについて見ていきましょう。皆さんもよくご存知の、かもしれない主の祈りの箇所、マタイ6章10節に次のような言葉があります。御心が天で行われるように、地上でも行われますように。先ほども述べましたように、神の御国とは、神の基準が一般の常識として受け入れられる社会です。それは神の御心ですから、現実に到来します。この世の基準ではなくて、神の基準で全てが測られて裁かれる世界、そういう社会が来るというのです。またそれはマタイの13章の44から46節によれば、畑の宝、真珠のようなものであると表現されています。ぜひ見てみたいので、お焼けください。マタイの13章の44節からです。お読みします。天の御国は 畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけるとそれを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。また天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけた者は行って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいますとあります。果たして私たちは救いをこのように素晴らしいものだと実感しているでしょうか。こんな素晴らしいものだから自分の持っているものすべてを捨ててもこれを手に入れたいと本当に思っているでしょうか。もし思ってしないとすれば、私たちに足りないものは何でしょうか。もしかすると私たちは神様が与えてくださるこの救いということの重要な要素を何か見落としていたりしないでしょうか。私は今日このメッセージの最後に神による救いということのまとめとして聖書の他の箇所からも引用してその要素を振り返ってみたいと思いますので、ぜひ皆さんご自身で確認してみてください。神の御国に関してそれは神の憐れみのメッセージでもあります。それはマタイの 4-23では少し開けていただきたいのですけど、マタイの 4-23 をお開けください。4章23節です。このようにあります。イエスはガリラヤ全土をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病気あらゆる患いを治された。同じような箇所が9章の35節にもありますので、そちらもお分けください。9の35です。それからイエスはすべての町や 村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気あらゆる患いを治された。このようにあります。ここではイエスが癒しの奇跡をされたこと、それとセットでこの御国の福音ということが語られています。つまりそのメッセージの中には癒しとその源を同一にする神の憐れみということが含まれているということです。私たちがこの神の御国が来るというメッセージを聞くときに、私たちの心の中に安息を得るようにと神が憐れみを持って教えてくださっている、そのようなメッセージであるわけです。そして最後に救いが救いについて御言葉が教えている重要なポイント、それをおさらいしていきたいと思います。私たちが自分に与えられている救いというのを感謝できていないと感じるとき、今からお話しするすべてのことが救いに含まれているということを本当に自分は分かっていたのか、ぜひチェックしてみてください。まず一つ目に、それは選びであるということです。そのことについてはローマ書の8章29節をお分けください。ローマ8の28です。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。8-29 は、なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を、御子の形に同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの間で長子となられるためです。このようにあります。御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるために私たちを選ばれていた。このようなことが神様のメッセージとして私たちに与えられています。 あらかじめ知っておられる人々とも書かれています。私たちの行く末、私たちの姿、救われること、それは神様がすでに永遠の昔から私たちを選んでご存知であったということです。これを神の予知と言います。同じようなことがエペソの1章4節にも書かれています。エペソの1章4節をお分けください。エペソの1章4です。お読みします。すなわち神は私たちを世界のもとに置かれる前からキリストのうちに選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。で、5節もお読みします。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのですと書かれています。私たちが救われたのは偶然でも自分の意思によるものでもないということがここからわかります。神は私を、あなたを愛されたがゆえに、あなたをあらかじめ選び、神の子となることを予定されていたということがこのようにここに書かれています。それほど私たちの救いというのは神様から特別なものとして与えられているということです。このように言うと、神がある人々を特別扱いしているかのように思われる人がいるかもしれません。ですが決してそういうことはなく、エゼキエルの18章32にはこういうふうにあります。ここは開けなくて結構ですけれども、私は誰が死ぬのも喜ばないからだ。神である主の御告げだから悔い改めて生きよう。つまり神様の御心は全ての人が救われるということであり、ということはイエスの十字架の死も全ての人のためであったということを私たちは見ることができるわけです。それが神の選びということになります。二つ目に、その救いということが含む重要な要素、それは罪の悔い改めということです。罪人である私たちはまず清い神の前に自分が罪に汚れているということを私的に認めること、次にそんな自分の罪を悲しみ申し訳なく思うこと、これはギリシャ語でメタメロマイという言葉で表されます。この言葉は感情面で特定の罪に対して申し訳なく思うという意味です。さらに意思の面で心を変えて新たに生きていこうと決心する、その意思ということをメタノエオという言葉で表します。どちらも日本語の訳では悔い改めるということです。つまり悔い改めとは、まず自分の罪を知的に認め、それを悲しみ、最後にそれから離れるように心を変えて歩んでいくという意思を含むものだとされるわけです。もちろんこのようにすることは聖霊の働きであって人の力によってなされるわけではありません。そして3つ目に、そういうふうに悔い改めた人に対する神の応答としてその人を義と認めるという神様の働きがあります。イザヤの53章5節6節にはこうあります。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。十字架で罪をあがなわれる御子への預言ですけれども、私たちはそのあがなえのゆえに罪を許されたのです。ローマ書の4章7節にも、不法を許され罪を負われた人たちは幸いであるとあります。このようにして神はキリストによって私たちを義と宣言することがおできになるようになりました。義と宣言されても私たちには現実の罪の性質が残ります。その性質に対しても神は恵みをお与えになっていることを見ることができます。 第二コリント5章21節を見ると、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためですとあります。キリストの義が私たちの罪の代わりに私たちに接ぎ木されたのです。そして反対に私たちの罪はキリストに接ぎ木されたのです。このことにより私たちに正しいことを行う力が与えられ、神の御心にかなうことが実際できるようになるという約束があるのです。これは単に神が私たちを名目上義と宣言するだけではなく、私たちが実際に義を行うことのできる力を神様がキリストの贖いによって与えられたということを意味しています。4つ目が新生、新しく生まれるということです。今日の箇所でイエスが最もニコデモに教えられたかったことでした。救いの時に私たちは新しい命を与えられ、自分の古い考えや性格を捨てて新しい神の基準に従って生きるものとなったということです。そして5つ目に神との結合ということがあります。信じた私たちには聖霊が与えられ、その聖霊は私たちの心の中に住んでくださいます。第一コリントの6章19節をお開けください。第一コリント6の19です。あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。このように私たちの体の中には聖霊が住んでいてくださいます。このことによって私たちは神と一つのものとされています。またエペソの14の15にはクリスチャンとキリストとの関係についてこのようにあります。エペソの14の15お分けください。すいません、エペソの4の15です。お読みします。むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。私たちが成長させられていくということ、これは私たちが頭なるキリストと結合されてキリストに似たものとして成長する、そのようなことを神様は私たちに予定されているわけです。私たちの司令塔はいつもキリストであり、その司令塔の発する命令に従うものとして私たちは訓練され成長していきます。またその関係は夫と妻にもなぞられています。同じエペソの1ページめくっていただいて5章の31節をご覧ください。このようにあります。それゆえ人はその父と母を離れ妻と結ばれ、二人は一心同体となる。夫と妻が一心同体であるように、クリスチャンはキリストと一体となるのです。キリストを離れては私たちは何もすることができないし、どんな状況の中でも自分ではなくキリストの望みをするようにと召されているのです。6つ目に、そうしてキリストのもとに導かれたクリスチャンは神の子とされるという約束もあります。ローマ8の23を、ちょっと箇所多いんですけれどご覧いただきたいのでお分けいただけます。ローマ8の23です。このようにあります。そればかりでなく、御霊の初歩をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら本にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。このようにあります。神様は救われたクリスチャンの肉の体までもあがなってくださるという約束をくださっています。この肉の体のために私たちはいろいろな世の煩いをし、財産や健康を願い、容姿や知識や才能に、そういったことにこだわって生きてこざるを得なかったのです。神様の約束はそういったものがすべて無意味となるような、 時代がやってくる、そのような約束のわけです。またルカの15-31、これは放蕩息子の箇所なんですけれども、このようにあります。父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。これは父なる神様と、ユダヤ人との関係のことで言われているわけですけれども、私たちクリスチャンも同じで、父なる神の持っておられる莫大な財産は、すべて私たちがその財産を相続するという約束です。今私たちは何か足りないものがあるかのように、世のことに心を煩わせて生きていますけれども、神様の約束は、それらすべてのものを充足させる神の財産を私たちが相続するという約束を私たちはすでに手に入れているわけです。その時、私たちには足りないと感じるものは何一つなくなるはずです。またガリラヤ 4-6 にあるように、神様のことをアバ父と呼んで何でも話すことができる立場を、私たちは特権として神からいただいているわけです。さて、ここまで今日私たちが神のくださる救いという真理でについて御言葉から見てきましたけれども、ここにすでに御言葉を信じたと思われるクリスチャンの方、そしてまた信じていない方々がおられると思います。その2種類の方に向けて、このメッセージは同じメッセージですけれども、違ったことを迫っていると思っています。まずすでに救われているクリスチャンとして歩んでいる方にお聞きします。あなたは新しく生まれさせられた人ですか？救われる前の常識や思考に従って今でも歩んでいるのではありませんか？初めて夜にイエスを訪問した時のニコデモのように、聖書を知っていると自負していても、この世の基準で歩むのではなく、新しい基準に目を留めて歩めているでしょうか？最後にお話しした救いに含まれるキリストとの一体化や神の子としての新しい立場、そういったことを感じて歩んでいることはありますでしょうか？現在の生活において、あなたが何か足りないと考えるもの、例えば具体的には健康やお金や名声、いろいろなことがあるかもしれませんけれども、そういったものにとらわれて歩んでしまっていないでしょうか？この救いということの中に含まれる神様が与えようとされている要素にもう一度目を向けてみましょう。私たちは自分が今足りないと与えられている、思っているものの中で与えられていないものが何一つないということに私たちは気づくはずです。もしも私たちの誰かが救われる前のこの世の常識や思考や価値観などを捨てきれないでいるとしたら、そしてまたそのゆえに救いを実感できないでいるとしたらどうでしょう。それはあなたが本当に救われているかという根本的問題である可能性があります。確かに教会に導かれた時、誘われた時、何らかの興味を持って教会の敷居をまたいだことでしょう。その時聖霊の働きも当然あったと思います。ですがあなた自身が御言葉によって聖霊が解き明かしてくださる救いの本質を十分に心に受け取りましたか？教会で人々と交わり、会話し、一緒に作業をして充足、満足を感じておられるかもしれません。しかしその満足感が人との交わりの中だけで感じるものであって、神に対する感謝を実感として伴わないとしたら、それはおかしいことです。ニコデモは律法をよく知っていましたが、イエスから新しく生まれるという聖霊の働きを示されたとき、その霊的意味に目を開くことを拒みました。つまり今の快適な状態を維持したいという願望のために、真理に目を背け、自分の心の安逸を優先するという霊的な反極が見られました。あなたの心の中にも同じ思いがある可能性があります。これは悔い改めるべき罪と言えます。 救いについて初めてお聞きになった皆さん、もしあなたの中に今日紹介したニコデモという人物が心の中に与えられたと同じような疑問関心が沸き起こっているのでしたら、ぜひその疑問や関心についてそばにいるクリスチャンの方にお尋ねください。私を含めクリスチャンであれば誰でも神からの真理の証人として知っていることを分かち合うということを願っているはずです。クリスチャンの皆さん、今日のメッセージで神のくださる救いについて何か気づきがあったでしょうか。自分は救われていると思っていても感謝があまり感じられないとき、教会においてその他の何かの喜びにそっちに見出そうとしてしまっていることはなかったでしょうか。もう一度救いに含まれるすべての恵みを思い出して、本来の素晴らしいこの恵みに目を開かれるようにと願っています。では祈ります。愛する天の父なる神様、今日は神様の救いという御言葉から皆さんにお話をすることができ感謝です。どうか聞かれた皆さんがこの神様の救いの恵みに含まれる素晴らしい神様の約束や神様の力に目を開かれて、自分の今の置かれている状況を、そしてまたこの救いということを感謝し喜んでこれから歩むことができるように神様が導いてください。どうかこの1週間の歩みも神様がお守りください。感謝してイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。